ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子おっておかげをしやす。神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆神の辞書。そのわけ知らず。方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。この度、生神金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛をいたすこと、氏子ありての神、神相手の氏子、神主も立つようにいたす。親の懐にありながら、親の懐にあることを知らず、不安、焦燥の生活をなしておる様は、天地金の神として、また親として、見るに見かねたもうところから、生神金光大臣を差し向け、親子ともどもの繁栄、幸せを願われたものである。その不幸の第一は、人間氏子の見当違い、思い違いの生活がその原因をなしておると指摘し、巡りの根絶を願われたものである。どこに難儀のもとがあるかを知り、親の懐にある子供のような安心をいただかねばなりません。昭和44年7月20日、朝のご理解を参照。親の懐にありながらと。私どもが親神様の懐にある我だというその実感がいよいよ強くなったら、私どもの心はいよいよ助かっていくことでしょう。どういう中にあっても親様のお心の中にあるという実感がいただけれる信心。それは成り行きを一つ一つ大切にしていく中に、なるほど、神様だな、神様が守ってくださってあるな、というその自身の助かりが得られてくるのではないでしょうかね。昨日は面白い体験をさせていただきました。夕方、プラムですか、乾燥、干しプラムですか、干したプラムですね。中は少し熟々していますが、あれを食べさせていただきましたら、その後、しばらくして吐き気を催してきました。まあ、お腹はぐるぐるすることはあったのですけれども、吐き気を催すというのは、ここ何年か、久しぶりというか、初めてではないでしょうかね。お酒を飲んで二日酔いで吐き気を催すということはありますけれども、何かを食して吐き気を催すといったようなことは、まあ、ここ何十年との中で初めてのことでしたけれども、8時のご記念もやっとカットで上げさせていただき、またすぐ休ませていただきましたが、そのことを通して思うのですね。もし師匠だったらどうされるだろうかと。師匠というお方は思い出させていただきませば、天の心が強いお方でしたね。まあ、元来天の心を持ち合わせておられたというのでしょうか。その天の心を持ち合わせておられた師匠が、そこに泥の心を精進されて、その泥の心と天の心が相まって、いわば鬼に金棒といったようなことになったのではないでしょうかね。まだご修行中と言われるときに、それこそ誰か困った方がおられた。その方を自分のところに家族で引き取って、その方たちは畳の 敷いた普通のところに、まあ、住んでもらって、自分たちは板張りの雨漏りのする方に住まわせていただいた、といったようなことがありましたね。または丁稚奉公の時代なども、その友達を連れて朝参りをしている、友達の鼻緒が切れた、そしたらその自分の下駄を脱いで、自分の下駄をその友達に貸してあげられた。それはもう暮れの、それこそ雪の降るような、そういう朝で、まあ冷たい朝であったらしいですね。ああ、今ちょっとお勇みがありましたね。師匠はそういうふうに自分の身を削ってでも人を助けようという、いわゆる天の心があったのですね。もともと持ち合わせておられたのでしょうかね。そういう、よく言われますね。持っておるから出す。持っておるから人を助ける。師匠の場合は、持っていなくとも人を助ける。我が身を削ってでも人を助ける。余裕があるから助けられたわけではないのですね。自分に余裕があるから、その余裕で人を助けようというのではないのです。自分の身を削ってでも人を助けようという天の心の持ち主であられたということですね。まさに人が助かりさえすればというのが、口で言うだけではなく、形の上、行動の上にもそれが現れておった、実践されておった。それは意識してて、おそらく意識してではなく、無意識のうちにそういう行動を捉えておられた。いわば天の心が、まあ備わっておられたということかもしれませんね。そしてそのいよいよになって神様のお働きをいただくというところには、やはりこの天の心が、人に助かってもらいたい、人が助かりさえすれば、それは人が助かりさえすれば、私はどんな修行をもいといません、というような心根がなからなければ、神の働きは現れないということでしょうね。我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやってくれ、といったような、これは、教祖様ですか、のお言葉がありますから、どうしてもそれに甘えようとします。まずは自分がおかげを受けて、といったようなことを思いますけれども、本当はそうではない、そうではないわけではないでしょうけれども、もう一つ奥がある。我が身の上はどうなってでも人が助かりさえすれば、という心根がなければ、人を助けるような神の働きはとても現れては来ないということなのですね。そういうふうなことですから、それこそ久しぶりに体調を悪くしました。昨日は。夕べですね。夕方からですが。さて、さあ、これをどう、何を神様がおっしゃっておられるのだろうかと。実は、そのちょっと前に、ある方が心臓発作を起こされたというお話を聞いておりました。ああ、もしかしたら、この方のための修行を神様が私にもさせてくださっておられるのかな、と、ふと思わせていただきましたね。ですから、とても私ごときで足りるとは思いませんけれども、どうぞ、私のこの、体の調子が悪い、このことが その方の心臓発作の方のもし助かられるならば、そのための修行として、その一つの修行とでもなりますならば、どうぞそうさせてくださいという心が起こってきました。病気なら病気をする、なるほど、その病気が治りますように、痛みが取れる、痛みが取れますようにと願いますね。願いますけれども、その痛みが取れますようにと願う、まあこれは当然のことでしょうけれども、そうではない。この痛みが人が助かることのための修行となりますように、この私の修行を通して、どうぞ人様が助かられる、そういう働きともなりますようにという願いが心の中に湧いてこなければなりませんね。そういう心がもし湧いてくるならば、これならば人が助かるためならば、もちっと修行してもよいな、人が助かるためならば、人様がおかげをいただかれるためならば、もう少し苦しんでもよいなという心さえ湧いてくるものですね。いきなり三八そういう心が湧いてくるとは思いませんけれども、日頃からやはり心のお育てをいただいておかなければなりません。そしてその心がやはり人が助かるということ、そういう我が身を削ってでも人が助かることのためにというような、そういう天の心がいよいよできてきていなければなりませんね。私は教団の発展とか教会の発展とか申しますけれども、私もそうですけれども、愛楽理念の広がりを願っております。しかし愛楽理念が広がることのために、愛楽理念の広がりを願う、教会が発展することのために発展を願う、あるいは教団の発展を願うというところには、教団の発展もなければ教会の発展もない、愛楽理念の広まりもないように感じますね。まず根本になからなければならない、それは人が助かるということ、人が助かることのためのお役に立ちたい、人が助かるためならばこの身を削ってでも、この修行を通してでも、人が助かりさえすれば、この修行をどうぞ人が助かることのための修行とさせてくださいという心根があって初めて、人の助かりが願う、助かりを願う、そういう人たちが増えていけば、おのずから教会も発展することでしょう。本当に人の助かりを願う人たちが増えていけば、教団もおのずから発展していくことでしょう。そこを抜きにして、ただ教会の発展や教団の発展を願ったところで、砂上の楼閣ですね。愛楽理念も、ただ愛楽理念が伝わることだけを願っただけでも、だけでは伝わりようはないと思いますね。人が助かることのために、その手立てとして、愛楽理念が有効なのだと。だから、人が助かるために愛楽理念を伝えたいのだ。人を助けるために この理念を伝えるのだ。となった時に初めて伝わっていくのではないでしょうかね。そんな感じがいたしますね。神様のお働きを起こす。それは、ただ私がおかげをいただきさえすればよい。私が助かればまずよいのだと。いうそこからは、神様のお働きは現れないように思いますね。神様のお働きが本当に現れてくるのは、私の身を削ってでも、どうぞ人が助かりますように。どうぞ神様、人を助けて差し上げてください。ためには、どんな修行をもいといません。というような心根があって初めて、そこに神様が動いてくださるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。